ございます。この吉祥寺集会に集ってます吉武と言います。よろしくお願いします。明日からいよいよ A 班の方がドイツの喜びの集いに、サッカーと関係なく行かれますけれども、本当に主を褒めたたえに行くということは本当に感謝であります。本当に皆さんにのお誘いを受けて、初めての方が行かれる、その一人お一人が本当にイエス様に心を止めて、イエス様に出会う時として、イエス様がご栄光を表されますようにと本当に心からお祈りいたします。今日は平山兄弟にメッセージを取り継いでいただきます。またお証しは宇都宮支部会の磯部正代姉妹でございます。それでは最初にお祈りをさせていただきます。愛するイエス様、尊いお名前を心から賛美し感謝いたします。こうしてまた一日の始まりの朝に、私たち一人一人をこのところに集めてくださり、花様が兄弟の口を通して御心を私たち一人一人に表してくださり、私たちは本当にイエス様をまたさらによりよく知るとき、そしてまた花様にすべてをお委ねし、すべてをなしてくださるイエス様に心を沈めて、あなた様の御言葉に聞き、また心からあなた様を褒めたたえる時として、この場をあなた様が祝福し導いてください。そして本当にイエス様のご栄光だけがこの場に表されますようにと心からお祈りいたします。これからの時をすべてあなた様の御手にお委ねします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは兄弟が引用される聖書の印象箇所は2箇所ございます。最初にエゼキエル書の16章、旧約の1267ページ、エゼキエル書の16章の6節を見たします。1267ページ。私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きよと言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。もう一箇所はヘブル書、新約391ページ、ヘブル人への手紙の2章の14節15節を満たします。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。じゃあお願いします。
おはようございます。平山です。私はドイツへ行く予定が今年は立っておりませんで、昨夜遅くまでテレビを見ておりまして、でも韓国ドラマよりは少し短くて助かりました。それじゃあですね、兄弟に今呼んでいただいたところから、ご一緒に御言葉を考えてみたいと思うんですが、テーマは生きよと言われる主、こういう題でご一緒に考えていたみたいと思うんです。イエス様がおっしゃっている死とそれへの恐怖、そしてエゼキエル書の生きよとおっしゃっておられることを共に考えてみたいと思うんですが、死について聖書には3つ挙げられていると思うんですね。1つは肉体の死です。2つには霊的な死です。3つには永遠の死。イエス様は私たちに霊的な死から目を覚まして、永遠の死の重縛から離れ生きることを望んでおられるし、その備えもしてくださっている。最初に肉体の死についてちょっと考えてみたいと思うんですけども、吉祥寺集会での葬儀の案内があったり、先週はその帰りには通りを走っている霊柩車をたびたび見ました。新聞の死亡欄も毎日書かれていますし、最近は生まれる数よりも亡くなられる数の方が上回っているそうですね。このように私たちの周囲には 人間の死ということがいつも隣り合わせにあります。そしてその死の中には戦争という悲惨なこともあるだろうし、人間の欲は際限なく求められて、いつの時代にあっても弱い者にしわ寄せさせられて、その犠牲の多くは子供じゃないのかな、このように思います。もちろんそれとは反対に生まれるということも多くあるんであって、赤ちゃんが生まれることは嬉しいことであり、まあ孫は子よりも可愛い、こう思います。ましてや孫の成長には責任がありませんから、私は甘やかすと言ってはばかりませんけども、ただ早くイエス様を大好きと言ってほしいと祈るものです。さて、肉体は必ず滅びることを聖書には次のようにあります。ヘブル書の9章の27節、399ページになります。ヘブル書の9章の27節、399ページに、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているから、こうあります。また創世記の中には、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る、あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないと、創世記の3章の19節にあります。このように必ず死を迎えるわけですけども、にもかかわらず死に対して多くの人は恐れを抱きます。その恐れを忘れ去ろうとするんでしょうかね。自暴自棄になるか、この世での肉の思いを満足させることに一生懸命になりますね。パウロがコリントの人々に書き送った手紙にはそのことが記されています。パウロは、体は主の持ち物であり、体は不貧困のためにあるんではなく主のためであり、主は体のためなんだ、こう言われて、その後のことですが、第一コリントの6章の19節から20節、297ページになります。第一コリントの6章の19節から20節、297ページにこのようにあります。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい、こうあります。当時堕落していたコリントの人々に書き送った手紙です。私たちの体はイエス様の宮、すなわち住まわれるところ、神の栄光を表す器なんですね。そのことは何もその当時だけのことにあらず、今日現在においても多くの人々が自己の死が必ず来ることを他人のことのように思って、あるいは意識から離れようとして肉の思いにふけてるんじゃないのかな、こんな場面を多く見ます。ですからむしろ現代の方がもっと悪いのかなとも思います。肉の思いを満足させるにはこと欠かないほどに、物は質量ともに豊富にありますね。皆さんよくご存知の通り、皆さんの周りには勝手の想像もできないほどにたくさんにあります。そしてその場その場を面白おかしく過ごすことができますね。またそのような世の中だからと思いますが、心はそれに反比例して貧しくなり、すさんできています。まあ貝殻から始まった貨幣経済のお金というのは、物の交換手段であったはずなんですけども、人の命のやり取りになってみたり、人の評価の尺度にまで使われてますね。その結果は多くの悲劇を生み、いろいろな宗教がはびこるにはもってこいの状態じゃないのかな、こんなふうに思います。私たち人間の死は例外なく訪れます。神はそのために、若い日に主を覚えよ、神に会う備えをせよ、こうおっしゃっています。しかし多くの人々は神から目を背けるという罪の性質を持っているために、あるいは死の恐怖を忘れて今を楽しむために神から離れようとしています。しかし 肉体の死は誰も止めることができない。二つ目には、霊の死です。これは生きていても死んでいると言ったらいいのかもしれませんね。ほとんどの人は何かに向かって生きているんでしょう。その何かはそれぞれが思っており、その思いの根は自己中心の思いであり、勝手気ままに生活しているのが多くの人々です。そこには罪の意識はない。すなわち、自分たちが神から離れた生活をしている、的外れの生活をしている。多くの人々は自分の存在を表現することが当然と思っているために、罪あるものとは思うことはないんですし、そのことに気がついていない人も多いでしょう。そうして罪の報酬は死であると聖書にありますね。これすなわち生きていても死んでいる状態じゃないのかなと思いますね。先ほど兄弟に読んでいただいたエゼキエル書の中の状態というのは、生まれ落ちたままの状態、水で洗ってきれいにしてくれるものもなく、血に染まっているものの状態です。人間がこの世に生まれるときに、うにゃーと生まれるんですが、そのままの状態だと言ってるんですね。皆さん、産湯を使うということはよくご存知のところです。しかし、その産湯を使っていない状態、血に染まっているものの状態だ。その状態は生きていても死んでいるようなものなんだ。こう言ってるんですね。その箇所ですね。それに対し、エマオの途上での二人の弟子がイエス様と話をしながら歩んでいるところがありますが、うちに燃えていたと二人の弟子は言ってるんですね。私たちが御言葉を聞くとき、私たちは新たにされ、それは日々新たにされるんですね。まさに死んでいても御言葉が注がれると生きるんです。十字架の言葉は救いを受ける私たちには神の力であるとこう聖書にありますね。主なるお方はそのままでは死んでしまう一人一人に、あるいは死んでいる者に、生きよと一度ならず繰り返しとありましたね、言われてるんです。世の多くのイエス様を信じているという人でも霊的に眠っている人がいます。長く眠り続けるとそのままで死んでしまいます。霊の死です。光の道を歩み始めたものでもそれだけではダメでして、御霊に満たされ続ける必要がありますね。私たちはどうしても眠りがちです。しかしそのままですと死んでしまう。光に照らされたものでもその後死んだものも多くいます。イエス様から目を離さないでいることです。すべてを主に向け全信頼を傾けることですよね。私たちは自ら道を切り開くようにと歩んできました。イエス様を知る前はほとんどの人がそうだったと思うんですね。しかしそれは全く無意味であるということ、そのことを知ることができました。自分の道を切り開くということは努力、勉強、知識というように、そのベースは自分だったでしょう。私たちがこの思いに気持ちを傾けるとき、それは全く自己中心で動き、主を思うことも御言葉に立つことからも遠のきますね。それは生きていても死んでいる、ただいいダクダクと生活していることなんですね。また死を待つという状態の人々も多くいます。その病で多くの人々は確かに苦しみ、悲しみ、私などにはその思いは頭で理解するだけで同じようには分かりません。しかし死にある兄弟姉妹の病床にある姿はそうではない。なぜでしょうかね。病によっては死なないから、肉体の死は終わりではないからという確信があるからなんですね。すべてはイエス様にその時々を委ねているからではないでしょうかね。この前テレビを見ていましたら、やはり同じようなことがちらっと言葉としてはありましてね、物を食べて寝るだけだったら他の動物でもできる、 こんなことを、時代劇の中で言ってましたけども、なるほどねと思いましたけども、そうして私たちには永遠の死と反対の永遠の命が約束されていることを確信できるからです。その確信によって今の時は準備期間であり、肉の体を脱ぎ去った時、苦しみも悲しみもない神との交わりがあるから、その準備のためにこの世のひとときひとときを大切にするんじゃないでしょうかね。3番目には永遠の死です。第二テモテの一章の9節から10節、379ページですが、第二テモテの一章の9節から10節、379ページにこうあります。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みは、キリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。肉体の死は、すべてを葬り、消し去ってしまう、と考える人も昔から多くいたでしょうし、私もかつては死は永遠の眠りじゃないか、このように思ったこともあります。死は永遠の暗黒であり、夜であり、永遠の消滅と思い、そのことに対して私たちは恐れを抱くのかもしれません。確かに、肉体の死は必ず訪れますが、イエス様は最後の敵である死を滅ぼされたんだと聖書の中にあるんです。そうしてイエス様は死を打ち破り、永遠の命を私たちに与えてくださったんです。私たちは、イエス様を信じる、イエス様を自分の永遠の主とするとき、何も恐れるものはなく、永遠の命へと導かれるんだと聖書にあるんですね。永遠の命にないものは、ないものの行き着くところは永遠の死です。もし私たちがイエス様を主としないならば、それは永遠の死へとつながることなんですね。いずれ朽ちる私たちは、朽ちないイエス様を着なければならない。このことが第一コリントの15章の53節から56節にあります。313ページになりますが、第一コリントの15章の53節から56節、313ページにこのようにあります。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれた、と記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。こうあります。私たち人間は、死とその恐れを解決して初めて、何事にも恐れなく進むことができるんじゃないでしょうかね。その解決をしてくださったのがイエス様です。兄弟に読んでいただいた聖句の中にイエス様がこのように使わされ、私たちの罪のために十字架にかかり、三日目によみがえられ、私たちと共にいてくださる。それは、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。すべては私たちのためなんですね、これらのことは。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことですと、テトス書の一章の二節にあります。したがって私たちのちっぽけな頭では考えることができません。私たちが生まれるはるか以前に、ここにおいでになられるお一人お一人に、御言葉に立つお一人お一人に、そのことをもうご計画なさってくださってるんですね。永遠の命の望みに基づく。はるか以前から、神によって永遠の命を罪ある私たちに備えてくださっているんです。本来、 永遠の死へ向かう私たちがイエス様の一方的な愛のゆえに永遠の命へ向かうものとされた。だから今生きている時を大切にするという意味が、それは人によってある人は80年、ある人は数年かもしれませんけども、はっきりしている、くるんじゃないでしょうかね。先ほどお話ししましたように、死を恐ろしいものとして背を向ける。それは現代も昔も違わないのかもしれませんが、そのような人生ではなくて、主が与えてくださった日々を死と共に必死になって歩む。このことが大切なんじゃないでしょうかね。何が人生の意味なのか。人間は生まれた時から死に向かって人生を送ると言いますが、老齢に近づいている人々や医学の発展をもってしても治癒できない病にある人々には絶えず直面する問いではないのかなとこう思います。私たちには永遠の命にあるか、永遠の死にあるか、二つに一つしか道はないんです。イエス様は私たち罪深い自分がとこう思い巡らすものにどのようにしてくださったのか少し考えてみたいと思うんですが、先ほどの引用句に、子たちは皆血と肉を持っているので、死もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。こうあります。私たちと同じように試みにも遭われたんです。試みに遭われたイエス様について、私はいつも次の聖句を見ると本当に微笑ましく思うんです。それは、ルカの24章の38節から43節、156ページになりますが、ここを見るとね、本当になんか嬉しくなるんです。ルカの24章の38節から43節、156ページですが、なぜ取り乱しているのですか。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げるとイエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。このところはね、イエス様のウィットであり、イエス様は彼らの前でそれを取って召し上がったというところは、私たちといつも同じ位置である、位置で私たちのことを思ってくださっているということ、このことを思うことができるんじゃないでしょうかね。この情景をこう頭に描くとなんかほのぼのとして、あ、イエス様が私たちと同じように焼き魚を食べた。こう思うんですね。なんか嬉しくなるんです。まあ深く考えれば、そうでもしなければトマスのように触ってみなければ信じることができない、素直でないものへのご配慮かとは思いますが、まあここを絵にするんならば、取り乱している弟子たちと焼き魚を召し上がっておられるイエス様との温かいつながりを強く感じますね。まあ焼き魚が嫌いな方はちょっと想像できないかもしれませんが、やっぱりね、なんかこうほのぼのとします。そうしてヨハネ伝の11章の25節から26節、184ページにこうあります。ヨハネ伝の11章の25節から26節、184ページに、イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて、私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？こう言われてるんですね。これまでに多くの葬儀に出会い、亡くなった人への寂しさ、別れの悲しさはそれぞれに感じますが、一般に行われている葬式に出ても希望がないですね。そこには死ねば全ては終わりで、人生というドラマに最後の幕が下ろされて、隔絶された世界となってしまう感があるからなんでしょうね。ヨハネの中には、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。こう、ヨハネの11章の4節にあります。イエス様にあっては、人間の死は死でない。死んでも滅びることはないんですね。ヨハネの11章の中には、イエス様の愛されたラザロの死を通して死は終わりではない。 このことを、また神の栄光が表されることも述べてるんじゃないでしょうかね。マルタという人は、ヨハネの11章の21節で、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、こう書いてありますが、マルタとマリアは、ラザロの病気をイエス様に知らせたので、いつも三人を愛してくださっているイエス様、すぐにでも来てくださって、ラザロの病気を治してくださるという期待にもかかわらず、来てくださらなかった。そのためにラザロは死んでしまった、という残念に思う心が表されているようにも思うんです。そしてイエス様と深い信仰にあった二人でさえ、人間の肉の思いが優先しており、この二人は言ってるんですね。マルタはイエス様に、今でも私は知っています。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。こう言っていますが、これは暗にイエス様にラザロを生き返らせてほしいということを求めている心もあったんじゃないのかな、こう思います。マルタが、私の兄弟は死ななかったでしょうに、こう言ってるニュアンスは、とはいえ、私は知っています。あなたが生き返らせる力を父である神に願ってくださることを、こう思ってるんじゃないのかな、と思いますが、二人のラザロの死に対する悲しみ嘆きが、イエス様へのすがりつく気持ちに表されています。そこには、姉妹の肉的死への思いが表現されているように思うんです。それじゃあイエス様の思っておられることはどういうことなんだろうか。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですと、ヨハネの11章の4節にあります。ラザロの病気の連絡を受けながら、2日も出発を遅らせたんでした。一体その理由は何にあったのか。人間にとって死は死以外の何者でもなく滅びであると考えます。死によって全ては終わりと考えます。人間が呼吸を止めるとき、直ちに肉体や腐敗へと進みます。というよりも、人間がこの世に生まれたときから避けることのない死へ一直線に向かってるんですよね。どのように栄華を極めようと、どのように貧しかろうと、同じように死に向かって歩むんですね。その死を恐れるがゆえに、あるいは無に帰すると考えるがゆえに、この世に生きている時を遊興とか、あるいはお酒によって、というふうに走らせるんじゃないでしょうか。人間の一生を線香花火に例えられることがありますが、言えて妙です。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散ると、第一ペテロの1章の24節にあります。そして人間にできることといえば、その死に対し華々しく英雄的に直面することぐらいじゃないでしょうかね。今、あちこちでサムライブルーっていうのがこうありますけども、サムライの一つの中には死の美学というんですか、死ぬということ、いかに美しく死ぬかという死の美学っていうのがあるんだそうです。ところが、イエス様の真意は、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと、ヨハネの11章の25節にあり、その次の節には、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。ここにおいでになられる皆さん、お一人お一人は信じてるんですね。このことを信じますかという、問いに対して信じますとこうあります。思っておられますね。イエス様は肉体的生死命を言ってるんではなく、そうではなくて霊的命について語ろうとなさってるんですね。それは私たちがイエス様の愛のうちに永遠にあるということです。永遠に神との交わりを持つことをなさしてくださるというよりも、主の側から私たちを愛してくださり、この世に生きている時から死んでのちもその関わりの中に置いてくださっているということなんですね。すなわち、ラザロよ、出てきなさい。というイエス様の叫びによって、ラザロが墓から出てきたことからもわかりますね。 ラザロは肉体的に生きていた時と同じように死んだ後もイエス様の愛のうちに置かれていたということがわかります。私を信じる者とはイエス様を全面的に信じる。すなわちイエス様の御言葉に従い、すべてを委ねる人生を歩むものであり、そうすることによってイエス様は救いへと導き入れてくださり、永遠の命を与えられるんだと約束されているんですね。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるとあります。イエス様を信じない者、イエス様に背を向ける者には、神の怒りがその上にとどまるとこあります。これは大変なことですよね。聖書にはどこにも私たちが肉体的に死なないとは書いてありませんね。生きるとありますが、永遠に肉体的に生きるとも書いてありません。永遠の命を与えられるとは、生きている時にも死んだ後にも、私たちがイエス様を信じるなら、そのものは主の愛に、イエス様の愛に、主の御前に置かれているということなんです。私たちがイエス様の言われることを、すなわち生きている時も死んだ後も、主の愛の中にいるということを信じるなら、それはイエス様の約束でもあるんですが、私たちは安心して毎日を肉体の死に向かって歩む、送ることができるんじゃないでしょうかね。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかとイエス様が私たちにも言われているんですね。私を信じる者と言われるように、イエス様の言われたことのすべてを信頼し受け入れ、委ねる人生をとるとき、その者は肉体的死は恐れではなく、神の愛のうちに永遠に置かれるという喜びへと変えられるんじゃないでしょうかね。死を信じることにより恐怖が喜びへと大転換するんです。やがて例外なく苦しは私たちに全ての終わりをもたらすのではなく、イエス様を信じる者は死んでも生きるのですという約束の一つの過程なんですね。死はまさに終わりではないんであります。死んでもなお、主の愛のうちに、主の身元に置かれるんです。イエス様の名を呼ぶ者は、この世にいるときにも、肉体的死の後においても、イエス様と共にいる、すなわち永遠の命を与えられているんですね。そうして私たちが死んでも生きる。このことは、主イエス様にあって、神の栄光が表される、御子が栄光を受けるためです。私はよみがえりです、命です。というイエス様の言葉を信じるものとなるようになるためですね。葬儀の場を神の栄光を表される場、喜びの場であると言われるように、イエス様はさあ彼のところへ行きましょうと言われた。すなわち肉体的には死んだラザロのところへ行こう、そしてそこで神の栄光を示そうとなさったんですね。私たちはとかく華々しいところ、楽しいところ、面白い場面等を求めようとします。しかし、祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行く方が良い、こう述べられていることなんですね。私たちがイエス様の皆を信じ、自分のすべてとしたとき、確実に訪れる肉体の死に対し、勝利の道を備えてくださるんですね。永遠の命へと入れてくださるんです。イエス様の思いは涙を流されるほどに私たちを思ってくださっているということなんですね。涙を流されるほどにサタンへの憤りをも覚えておられるんです。そのようなイエス様です。私たちが従わないで背を向けることが本当にできるだろうか。御言葉に触れたら決してそれはできないということを一人一人思うんじゃないでしょうかね。死が私たち人間を過酷なまでに苦しめている様をイエス様がご覧になられて、霊の憤りを覚えて涙を流されたんですね。イエス様は喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。私もそうするんだ。こ 行ローマ書の12章の15節にあります。私たちが取り繕うことなくイエス様に目を向ける、すなわち素直に死の御前に出るとき、イエス様は喜ぶ者の喜びを、悲しむ者の悲しみをご自分の喜び悲しみとしてくださるんです。私たちが苦しむときにイエス様も共に苦しんでくださるんですね。一人じゃないんですね。ですからイエス様は言われるんです。生きよ、こう言われてるんです。その生きよと言われるイエス様にしっかりとつながっていたいものだ。また御言葉に今まで触れることがなく今日初めて触れる方、あるいはまだイエス様をご自分の救い主として受け入れておられない方がおいでになられたらば、じっくりと考えてみることです。聖書を開きながらじっくりと考えたらば、イエス様が何をその方になさろうとしているのか、そのことを知ることができるんじゃないでしょうか。そうしたらその後にはイエス様と手をつないで共に光の道をずっとずっと歩むことができます。いつもいつも言われているように、御霊に満たされなさいという御言葉に従うことができるんじゃないでしょうかね。最後に一箇所読んで終わりましょう。ガラテヤ書の2章の20節、334ページです。ガラテヤ書の2章の20節、334ページになります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。信仰によらなければこの世を私たちは歩むことはできないということですね。生きよと言われる主、ぜひその主を覚えていただきたいと思います。終わります。
それではお証しをいただく前に、中西姉妹に賛美お願いいたします。
こんにちは。宇都宮集会から来ました磯部正代と申します。はじめに御言葉を読ませていただきます。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。詩編103編2節。私が初めてイエス様に出会ったのは、24歳の時、母に勧められて行った教会ででした。私は小さい頃から、ぼーっとしている割には大胆なことをする子で、父と母には兄二人の分も私が一手に引き受けて心配や苦労をかけてきたように思います。あまりの長年の自分の罪深さに、こんな私はもう嫌だ。自分を変えたいと思いました。その当時言っていた教会の話を母は私によくしてくれました。そして教会に行けば自分を清められるんじゃないだろうか。変わることができるんじゃないだろうかと、そう強く思い教会に行きました。そこでイエス様に出会い、私に語ってくださった御言葉はこうでした。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ヨハネ15章16節。私は自分から教会に行こうとイエス様のところに来たのに、私が自分で教会を選んだわけじゃなかったんだ。イエス様が私を選んでくださり、ここに導いてくださったんだと知りました。すごく高ぶっていた自分の気持ちに、ごめんなさいという思いと、こんな私を選んでくださって、ありがとうございますという喜びで、胸がいっぱいになりました。人に何か選んでもらうなんてことのなかった私なので、本当に嬉しかったです。初めて教会に行ったその日から、毎週教会に行くようになりました。父と母にもたくさんの心配や苦労をかけたこと、手紙に書いて謝ることができました。でも何年間か教会に行っているうちに、ただ行っているだけで、初めの喜びが全然なくなっていきました。牧師に対しての不信感が募り、そんな時主人と知り合って、日曜日に教会に行くのが嫌になり、行かなくなりました。そして主人と出会ってから1年後に結婚しました。その時母は病気を通して教会から集会に導かれていました。私に集会のテープを持ってきては聞かせてくれましたし、ベックさんの話もしてくれましたが、教会のイメージは抜けず、もうあんな窮屈なところには戻りたくないし、母の言われるがままに集会に行く気にもなれませんでした。その頃の母と私の関係が最悪だったからでした。結婚式前日に大喧嘩をして、結婚式での母への感謝の言葉はほとんどありませんでした。また、出産直前も喧嘩をして、出産前から実家に帰っていたのですが、荷物をまとめ、大きなお腹をして自宅へと帰っていきました。母の気持ちを考えることなく、どうして私の気持ちを分かってくれないの?と、母を裁くことばかりでした。そして集会のこともイエス様に直接呼ばれたら行くからと今思えば恐ろしいことを言っていました。そして1年後、早々にイエス様は呼んでくださいました。私たち夫婦に与えられた長男高弘が一粒の麦となってくれたのです。生まれて40日目で召されました。11月3日、主人と同じ誕生日に生まれ、主人も主人の母も大喜びでした。そして私も私自身が何か頑張ってこの日になったわけでもないのによくやったと褒められて有頂天でした。でも生後1ヶ月の時にミルクを飲んでは吐きを繰り返していたので近くの病院に行き先生に脱水状態になるといけないから2、3日入院しましょうと言われました。病院に行く前に母からは、 例えば入院って言われても断るのよ。この病院は医療ミスがいっぱいあるんだから、と言われていましたが、高弘が生まれて1ヶ月、私はもうヘトヘトでした。おっぱいの出は悪いし、ミルクの飲みもあまり良くなかったので、ほとんど眠れない状態でした。それに加えて、以前お付き合いしていた男性に付きまとわれ、一時はそれもなくなっていたのですが、再び実家に私がいるのを知ったのか、家の近くにいるのを見てしまい、それからは外を伺う、怯えた毎日を過ごすようになってしまいました。母との仲も依然としてうまくいっていなかったため、相談することもできず、ましてや主人にも言えず、気持ちがどうにかなりそうな時の高弘の入院でした。私は二つ返事で病院の先生にお願いしますと言っていました。少しの時間でも子供と離れたかったし、その男性の知らないはずであろう自宅に早く戻りたかったのです。その時に起きた母との口論で、母に対し、お母さんの言うことなど何一つ信用できないじゃないと言ってしまい、母の心を深く傷つけることとなってしまいました。自分のことしか考えていませんでした。でも高弘は風邪だけでは済まず、手足がすごく少し短く感じるとの先生の勧めで、精密検査をして軟骨不全症という病気であることが分かりました。しかも遺伝性のものと言われました。骨と骨との間にある軟骨というものがほとんどないために手足が短く、背骨はそのせいで湾曲し、将来は背丈が極端に低い子になり、脊髄にも影響が出て、知能にも障害が出るでしょうと言われました。私たち夫婦は頭が真っ白になりました。でもすぐに私は自分の罪のせいだと思いました。そして帰り道、私にこの子が育てられるんでしょうかとイエス様に心の中で尋ねていました。そしてそろそろ検査も終わり、退院かという矢先、高弘は突然召されてしまいました。ミルクを喉に詰まらせたための呼吸不全が原因でした。病院からの帰り道、もう息のしていない高弘を抱きながら、私には育てられなかったんだと思いました。震えている主人とは対照的に、私は自分でも驚くぐらい冷静で、そして悲しみよりもほっとしている自分がいました。本当に自分のことしか考えていない恐ろしい母親です。自分の子が召されたのに、どうしてという思いよりも、私のせいだ、どうしようという思いでした。罪だらけの生活をしてきたのに、まだ自分を正しいと、親の忠告も聞かなければ、周りの意見も聞かず、イエス様からも離れて、自分だけの思いでしてきた罰なんだと思いました。私のしてきたことは、すべてが間違いじゃないかと思いました。母からは、あなたは一生高弘に謝り続けなさいと言われ、まさにその通りなのですが、それを受け入れたら私には自殺しか残された道はないような気がして、そんな勇気もなく、これから私はどうやって生きていっていいのかわからなくなりました。教会の牧師夫人や教会員の方が心配して自宅に来てくださり、何時間も話をしてくださいましたが、結局は私が教会を離れたからこうなったのよと言われている気がして、とても素直に話を聞けませんでした。そんな時、母の勧めもあり、集会へと行くことができました。ベックさんとの交わりをいただき、どうしたらいいかわからなくなりました。教えてくださいと言いました。するとベックさんは、イエス様が一番喜ばれる言葉だよと言ってくださり、 高広が天国直行のこと、私の罪のためにこうなったわけではないこと、ましてやイエス様は罰を与えられるようなお方ではないこと、またこんな大変な時代に生きるよりイエス様のところの方が高広君にとってはいいかもと優しく言ってくださり、私は涙が止まりませんでした。私のせいではないとはっきりと言ってくださり、本当に気持ちが救われました。高広も一番いいところにいるんだと確信でき、天国を身近にさえ感じることができました。またイエス様が私を呼んでくださり、愛で包んでくださいました。もうイエス様から離れたくないと思いました。そして私たち夫婦に再び子供が与えられるまでには9年という月日が必要でした。高広の障害が遺伝性のものということもあり、いろいろなことで約7年私たち夫婦には夜の夫婦生活が与えられませんでした。その間いろいろな訓練をいただきました。まず私の罪の告白でした。今度は自宅の前にあの男性が現れたのです。その男性と付き合っている当時、この人を殺して私も死のうと思ったことがありました。でもその時家族の顔が浮かび、思いとどまることができました。世の中で起きている事件は決して人事ではありませんでした。私は恐怖に怯え、もし主人に何かされたらどうしようと、自分だけならまだ、主人に何か被害が及んだら大変だと思いました。ベックさんに相談すると、日本の男性は会社の上司に弱いから、何かあったら会社の上司に相談するといいよ、と。ご主人にすべて話した方がいいよ、と言われました。私は一番言いたくないことを、一番言いたくない人に言わなければいけないんだと、自分の罪を改めて悔やみましたが、何を言われても仕方がないという覚悟で、主人に打ち明けることができました。主人は一言、どうしてもっと早く言ってくれなかったんだと、私を責める言葉一つもありませんでした。イエス様の憐れみと主人の優しさに、ただただ感謝でした。そしてその日以来、その男性の姿を一度も見ていません。イエス様の守りを心から感謝しています。人間は、肉体を殺せても魂までは殺せない。そんなものより魂も体も共に永遠に滅ぼせるお方を恐れなさいという御言葉に出会い、私の中から恐怖心がほとんどなくなりました。またこの罪の告白を機に、隠している過去の罪が示され、その方々に謝りの手紙を書きました。その時は不安でも、手紙を出した相手の方から、帰ってごめんなさい、この手紙感謝ですと言っていただき、私はイエス様に感謝しました。そして何年も祈って与えられないと、子供のことは御心ではないのかもしれないと何度も思いました。母にも、マサヨがしたことと同じことを子供がしても耐えられるような親になるまでは与えられないのよと言われ、母の言葉は私にとっては辛い言葉ではありますが、いつも真理をついていたように思います。ですからこのような私は、子供なんて持っちゃダメなんだ、親になんてなれないんだとも思いました。でも私自身が祈れなくても、周りの姉妹方がいつも忍耐を持って祈り続けてくださり、励まし続けてくださいました。本当に感謝でした。また次に生まれてくる子も障害の子ではないかと不安もありましたが、イエス様が与えてくださるものは私たち夫婦にとって最善のものであり、たとえ障害の子でもイエス様が共に育ててくださるから大丈夫だと思いました。主人も不安に思っていると思い、それを主人にも伝えました。自分のためだけに祈っていることにも気づかされ、 私のためではなく、主人のために子供を与えてください。ダメな親ですが、子供と共に成長させてくださいと心から祈る者にも変えられていました。また、兄が助産師さんと結婚しました。義理の姉に助産師という出産には強力な助け手も与えていただきました。そして、兄弟方のメッセージを通して、神にとって不可能なことは一つもありませんという御言葉を何度か聞くようになりました。そしてその時は豊橋の大宮姉妹の言葉をきっかけに突然やってきました。驚くぐらい私たち夫婦の思いに一致が与えられ、夫婦生活が与えられ、数ヶ月後には妊娠、出産前日には緊張している主人と手を取り合い、初めて心を合わせて祈ることもできました。そして元気な女の子が与えられました。無事に生まれてきたとき、私たち夫婦の間に生まれてきてくれて、本当にありがとうと心から感謝しました。その子の名前も私たちは一致して、光という名前をつけました。出産に至るまでの様々なご配慮は、まさしくすべてが神様にしかできないことでした。不正な裁判官すら夜昼叫び続けているやもめの訴えを聞くのですから、愛なるイエス様はたくさんの兄弟姉妹方の声をないがしろにはできなかったんだと思いました。生まれてからの数ヶ月間はやはりピリピリとした精神状態でしたが、家族や兄弟姉妹方の支えで乗り越えることができました。また、義理の姉のアドバイスのおかげで、母乳だけで光を育てることもできました。感謝でした。そして、この7年、主人に離婚をされても、浮気をされても、仕方のない状況の中で、そうしなかった主人にも感謝しています。最近になってやっと、高弘が召された時の辛い思いを言ってくれるようになり、主人も早くイエス様の前に重荷を下ろせるようにと心より思いました。今の主人は光のおかげで御代田へと各地のキャンプへと嫌がらずに連れて行ってくれます。まさしく私たちの家にイエス様が光を送り込んでくださいました。一方、私は相変わらずすぐに感謝を忘れ、自分を正しいとし主人に不満を言い、光のこともどうやって育てたらいいのか本当にわかりません。でも生きて働いてくださるイエス様にすべてのことを祈れることは本当に感謝です。信仰いただけて本当に良かったです。また母との関係も時折は波立つこともありますが、それはすべて私の妬みのようなものだとわかっていました。あまりの熱くまっすぐなイエス様への愛で満たされている母を見て、私もそんな風になりたいと思ってもなかなかなれない自分を見て、つい逆らっているのです。でもこのようなものでもイエス様が選んで任命してくださったという事実で、自分を見ずイエス様に従っていきたいです。また姉妹方との祈りの中で告白でき、共に祈ってくださり、悔い改めと平安をいただけますし、今は母と二人祈り合え、相談し合えて、昔からは考えられないほど母に対して素直になれます。はじめにイエス様が私におっしゃってくださった御言葉、ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。お約束通り、父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるで、光という最高の宝を与えていただきました。あとは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の身が残るためでありという御言葉が、このようなものを通してもなりますよう祈っています。主人、磯部義勝とともに、娘、光とともに、イエス様のお役に立つ器となりたいです。 またまだ救われていない主人の母磯部清子、私の兄弟大坪久志美穂子、大坪正志真理のことも皆様のお祈りに加えていただけたら嬉しいです。最後にこのようなもののためにも祈ってくださっている兄弟姉妹方に心より感謝いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは一言感謝いたします。愛する様、皆を覚えて心から感謝いたします。ただいまは兄弟の口を通してあなた様は生きよと私たちに言ってくださってます。あなた様に会ってあなた様と共に生きる、霊的に死ぬことのないようにと、たくさんの御言葉を具体的に私たちに示してくださり、本当に私たちはただそのあなた様に感謝とまた希望を持って歩むことができますから、本当に心から感謝いたします。また和歌詞を通してあなた様は私たちの考えをはるかに超えた高い深い大きなものであるかをまた心新たに覚えることができましたこともありがとうございます。全能なるイエス様がいつも私たちと共にいてくださる。ですから私たちはどういう状況にあったとしてもそのあなた様から目を離さずにつながり続け、イエス様を褒めたたえ、いつも喜びと感謝を持ってまた日々を新たに歩んでいくことができますように、どうぞ顧みて導いてください。この与えられた時を本当に心から感謝します。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは93番賛美したいと思います。 それでは連絡事項